かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられません。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないってもう毎週言ってるのに。
ええ、
2009年4月11日にスタートしたこの番組も前回ちょうど200回を迎えました。ありがとう、リスナーの皆さん、おめでとう。僕たち
おめでとう、
おめでとう、おめでとう。というわけでたくさんのお祝いメッセージを頂戴してしまいました。
はい、
一通だけご紹介しますと、長崎市の宿さん、こんにちは。
こんにちは。
放送201回到達おめでとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
今回が201回目となります。前回第200回記念ラジオドラマとても楽しかったです。第100回記念で誕生したキカラジタンがおよそ2年の歳月と多くのリスナーさんたちの手によって物語が作れるようなキャラクターにまで育ってきたのだなぁと実感いたしました。ユーストリームの収録がいつもと違う木曜の午後1時からだったのでリアルタイムで拝見できなかったんですが、2月19日頃のはずの再配信を楽しみにしたいと思います。次の山場は4月の番組改編期ですね。無事乗り切れることを切に願っております。
なかなか、まあね、微妙なね、
はい、うん、まあ、しかしこうかゆいところに手が届くようなメッセージで本当にね
本当にね、
キカラジさんに関して言うと本当にリスナーの皆さんが大事に大事に育ててくれましたですね。
そうです、うん、その通りです。まあ、まっすぐ育ったりねじ曲がったりいろんな部分もありますけれどもね、うん、それも全て成長であると、
うん、はい、キャラクターってのはおのずと自ら育っていくんですな。
そうです。なかなか親がこうなってくれるといいなというふうには子供はいかないです。
真理でございます。よくわかります。
私たち自身もそうだったんじゃないかと思います、はい、ね。で、長崎市の宿さんのおっしゃる通りですね、ユーストリームで公開生配信生収録をしているこの番組でございますけれども、だいたい収録した2週間後にですね、アーカイブ化されますので見ることもできます、
はい、
でこの間の先週お送りしたラジオドラマについては映像も実はちょっとあったりしますので、
ええ、
はい、
映像
いいんですか、日本第3位クラスの話し家がそんなギャグを言っていいんですか林田さん。
ちょっと申し訳ございません。
なんだと思ってるんですかこの番組を。
僕はなんか警察に呼ばれてなんか怒られてるみたいです、すみません。いくら白状しろみたいな、
お前だろ、ね。まあ、そんな感じでですね、どんな感じか分かりませんが、はい、いろんなメディアで楽しめるキカラジ、今週もごゆっくりお楽しみください。
聞かせられないラジオ、この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
今週のテーマは
ありません。大雑談大会でございます。
というのもですね、
はい、
先週200回記念のスペシャルなキカラジをお送りしたわけでございますけれども、
ええ、
内容がスペシャルすぎて、またキカラジさんも出演しちゃったりして、まあ、正直言ってですね、盛りだくさんの内容で皆様のメッセージをご紹介する隙が全くなかったのでございます、
はい
はい、なので今週は皆様から頂戴している、まあ、200回の何と言いますか、その祝福の声と言いますか、そのあたりも含めてメッセージをたっぷりと、なるべくたっぷりとご紹介していきたいと思います、
はい、
まずラジオネーム熊本のひろゆきさん、
はい、
ブラックジャックによろしくの支援は小栗旬さんではなくて妻夫木聡さんです。間違ってますよ。
すいませんでした。先週も訂正をさせていただきました。
ラジオネームミシミシさん、
はい、
ブラックジャックによろしくに出演したのは小栗旬さんではなくて妻夫木さんだったと思います。
申し訳ございません。僕今ちょっと事情聴取受けてますか、警察で。
なんだと思うね、2回も訂正して。
訂正の訂正という最も恥ずべき行為をですね、私は本当に犯してしまいました。懺悔いたします。申し訳ございません。
はい、非常に林アナウンサーは2週間3週間前から本当に反省してますので、
本当にごめんなさ い、
はい、私もごめんなさい、はい、ツイッター上でもいくつか指摘をいただいてましたので、
その通りです、は
い、ごめんなさい。
私は知り合いからメールまで来ました。本当に間違えとるよっていうメールまで。
そうやったね、
はい、ごめんなさい、
はい、それからね、宮崎市から、
はい、あ、
宮崎のキカラジエリートの方ですね。スーパーラジオマスターさん、はい、時々おはがきを頂戴してますが、今日もねはがきが来てますよ。毎週欠かさず聞いています、
はい、
放送200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
宮崎は途中からのネットだったので、うん、第1回の放送がどのような感じでスタートしたのか教えていただけませんか。それともポッドキャストで配信とかされてるのかな。いやー、それにしてもこの200回を迎えるまでに長崎からネット局も拡大していき素晴らしいと思います。ではまた、というね、はい、あのはがきにこう定規で横線引っ張って丁寧に書いていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そう、聞かせられないラジオがスタートした時は NBC ラジオ長崎とラジオ佐賀の、まあ、同じ NBC 同士ではあるんですが2つの県での放送でした。その後ネット局が徐々に拡大したり時々減ったりまた増えたりしながらですねお送りしております。現在は、7局をネットしてお送りしているという形ですね、はい、でそこで林田さん、1回目の放送はどんな感じでスタートしたんですかという質問ですよ。
忘れたね。
おいと。
おっと。
テーマは
ガンプラでしたね、
はい、あ、ガンプラというですね、まあ、その後の聞かせられないラジオを占うかのような、ね、うん、内容でございましたけれども、ね、
あれ先週言いましたっけ、2009年でしたっけ。
2009年の4月スタートですね。
はあ、随分経ちましたですな。
足掛け3年ですね、うん。
1回目の放送からすべてポッドキャストで配信をしておりますし、私どもの番組サイトにアクセスしていただけますと直接そこから MP3 というファイル形式で音声聞くことができます。
そうです。
ただやっぱり僕はね、
は、
100回以降ですね、ユーストリームの取り組みをしてます、
はい、
まあ、純粋には100回ではありませんけどもね、うんうん、あのだいたい100回分ぐらいはこの動画配信をしていて、うん、このアーカイブがございますので、これを私としてはぜひ見ていただきたい。つまりここにキカラジタンたちの絵がたくさん載っておりますし、なおかつ本編では話せなかった内容が本編以上に語られております。
本編以上に本編より長いからね、
なのでぜひ一度アーカイブを見ていただくと、ああこんな感じなのかと。これはあの私も手前味噌ではございますが自宅でちょいちょいハマって見ております。あれついつい連続して見てしまいません？
あのね、うん、そうなんですよ、
ええ、
もう本当自画自賛になっちゃいます
けど。そうなんですけどね、
あ、面白いなと思いながら
ずっと見てしまいますよね。
そう
ですね、次の回とね、
うん、
そういう効能がございますのでぜひご覧いただければと思います。
で、あの主に林田アナウンサーがたくさん喋るか村山アナウンサーが喋るかって、まあ、なんとなくこう担当が分かれてるんですが、やっぱりね、あの林田さんがたくさん喋る回を見てると勉強になって面白いですね。ああ、なるほどみたいなね。
何言ってんですか急に。我々で褒め合うのはやめなさいよ。
あ、そうね、
自分たちで褒め合うのダメ。
いやいや、
いや、村山さんのダジャレにはかなわないっすよ。
いや、目を見て言ってねよ。じゃあ先に進みたいと思います。
どうぞ、は
い、まあ、でもいずれにしろですね、
はい、
あの放送第1回からポッドキャストの取り組みというのはしていまして、それが一番の売りでもあったんですが、ほぼ番組丸ごとポッドキャストで配信しているというのは、あの全国的に見てもね、うん、珍しかったし、200回それをやり続けてるっていうのは、
はい、
なんか他にはないだろうなと思いますね。
2009年の我々も、あのもう1回たどることができますから。
そうです。
で、中には熱心な方は1回目からずっとたどってね、
うん、
たどり終えた私はどうすればいいんでしょうかというメッセージも来たことがありますから ね
毎朝地下鉄でねポッドキャスト聞いてて、
ずっと聞き続けて ね
追いついちゃいましたっていうね。それも一人二人じゃなくて結構、ね、
いらっしゃいましたね。
ご報告いただいてますね、
はい、
ご報告受付中ですよ。
ありがたい限りでございます。励みになりますからね、
本当に励みになります。こちらはラジオネームナイロンさんです。
はい、
放送200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
キカラジのまったりとした雰囲気やお二人の息の合ったトーク、謎のメガネ屋さん登場の回のように興味深い話が聞けて大変楽しく聞かせてもらっています。
はい、
私は36歳なので世代は少し違いますが、キカラジは共感できること多く、なおかつ オタクの先輩たちがどんな道を歩んできたのか分かり、さらに新しい作品のことも知ることができ、とても勉強になります。キカラジが長く続くように応援しています。追伸、林田さん、
はい、
パーカーは一人では描きづらい問題よく分かります。キカラジさん育成計画に投稿するフィギュアを作る際、私は未熟なので手を抜く、もとい簡略化しました。
あ、
はあ、フィギュアでもパーカーは面倒だったんですか。
あ、そうでしょうね、はあ、結構だから実際に今回アニメーションを僕作ったんですけど、うん、200回記念で、もう先週放送したのでお分かりだと思いますが、可愛らしいポーズをしたっていうセリフが何回かございます、ね、
ございます、
はい、それが3ポーズございますよ、
はい、
どんな可愛らしいポーズかをなと想像しながら書くにあたりですね、これはやっぱりこう実写がないといけないだろうということで、知り合いの女性に似た格好をさせまして、それを写真で撮るという、
まあ
暴挙に出ました。
これはね、はっきり言って撮影会ですね。
この収録後にですね、実はその衣装、ここスタジオに実はキカラちゃんの衣装をリスナーの方から作っていただいて飾ってるんですけれども、
マイセンさんね、
この衣装を着てもらってポーズを決めてもらい、ちょっと可愛いポーズ撮ってって言ってカメラマンみたいに言って、でそれでこうパシャパシャっと撮って、
思わず私も横から何枚か写真を撮らせてもらいました。
君は趣味でしょう。僕はそれを作画するために、あの書き起こすために、実際の、ね、人にポーズを撮ってもらい、モデルにポーズを撮ってもらい、書きました。
仕事と言いながら目が光ってましたよ。獲物を追う鷹のような目で、
そうですか、
見ていましたよ。
ただしお分かりの通り、その顔は私ですよ。お分かりですね。
どんな絵か気になる方はですね、キカラジの
ユーストリームを、
そうアーカイブをね、
アクセスしてみてください。
ぜひぜひお願いしたいと思います。はい、今日は結構時間があるな。はい、こちらね、ラジオネーム特典王さんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
拝聴ですか。
拝聴です。聞かせられないラジオ放送200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
黎明期からの重症キカラジエリートであったことに聴取者として誇りを感じております。おが、3月1日付で四国は香川県高松市に転勤することになり、同時にキカラジエリートからキカラジメイトへの降格が決定いたしました。
Jリーグみたいになってます ね、 なんかね。
しばらくはウェブでの鑑賞となります。でもいいこともあるんです。林田さんもご覧になった庵野監督が館長のあの特撮博物館の第1回地方開催が同じ四国は愛媛県で4月から始まるんです。
わあ、いいな。
まあ高松から愛媛っていうのもね、多少の距離があるとは思いますが、うん、まあ、同じ四国ってことでね、
うん、
新たな土地でも自分なりにオタライフを楽しみたいと思っています。
素晴らしい。
話は変わりますが、
はい、
漫画坂道のアプロンを本日読了いたしました。
お、
切なくてみずみずしくてまさに珠玉の一本と感動した次第です、
うん、
次は原作読了の後にと撮っておいたアニメ版を鑑賞します。
よかですよ。
坂道のアプロンはね、私あの漫画もアニメも途中で止まってるんですよ。
あら、そうですか。
そういえば、
いや、もうラストまでいかにゃ、坂道のアプロンはもうラストよ。長崎県民にはたまらんですよ、あれは。
長崎弁になるぐらいすご
かった。本当よ。長崎の歴史を、本編でも見ましたけど、ちゃんと踏まえた作品世界ですよ、あれは。まあ、長崎とは明かしてませんけどもね。あれはラストがもう、
素晴
らしい。
読まんば、つまらん。
つまらん。ラストまで完売は。
わかりました。
ぜひ読んで。
了解。次、ラジオネーム西風さん。
はい。
はじめまして。
はじめまして。
キカラジファンの今年4回目の年男を迎える西風です。かっこ GT ロマンなどの作者の方とは無関係です、というね、漫画家の西風さんとは違う西風さんです。はい、4回目の年男ということは
私どもよりちょっと上になりますね。
ちょっと上ですね、
はい、
48でございますね。
私が来年年男ですからね。馬年日の上馬、
林田さんもそげになったですか。
そうよ、ちょっと50の足音の聞こえてきたよ。
っていうか日の上馬やったとですか。
そう、僕日の上馬で人口分布がその前後に比べて1割少ないんです。
人間万事採用が日の上馬、
はい、はあ、まあね、あのお作りになった作品でございますけどもね、誰が作者だったか忘れてしまいました。向田さん、
向田邦子
が使ったんですかね、
脚本家ですね、はい、
怪しい怪しい、また指摘されますから、
はい、謝りだった。知識はちょっとね、はい、
禁物ですよ、
禁物ですね、はい、メッセージの続き読みます、はい。 毎週楽しみに土曜午後4時をアラーム設定し、鶴の首のように待っております。あ、首を長くしてということですね、
はい、
が待ちきれなくなっちゃって、うん、先月末スマホに変えてポッドキャストにて INGK に追いつくべくニヤニヤしながら市内をパトロールしております。ただいま第119回を拝聴しております。
おお、いらっしゃいましたね、ここにも、
ここにも
辿ってらっしゃる方が、
追いつこうとしている人がいますよ。
はい、
2人のアナウンサーの目にこのメッセージが届くか否か。届いてます、
届いてますよ。
本日は仕事明けにてこの番組のためだけに購入したスマホの前で正座して午後4時をお待ちしています。
ほう、
お二人ともお忙しい日々を送られているでしょうが、お体には十分ご注意し、かっこお互い若くありませんから、かっこ閉じる、かっこキカラジメイトも若干含む、かっこ閉じる、お二人の楽しい時間を共有させていただければ幸いです。
素晴らしい。4時ってことは多分長崎か佐賀のエリアでね、聞いてらっしゃる方は、
ね、そうでしょうね、うん、ああそうですね、うん、長崎佐賀のキカラジエリートの方ですね、
はい、
地域によって放送時間が
違いますからね、
違うからね、はい、それからですね、林田さん、村山さん、いつも楽しい放送ありがとうございます。
いいえ、
平戸の小島みちるです、
はい、
この番組には初投稿です。
あ、
は
い、そうですか、
はい、他のワイド番組にはね、よくメッセージをくださるリスナーさんですね、
はい、
ブラックジャックについて熱く語るメッセージに添えまして、ひょうたん継ぎの画像を2枚お送りします。赤いフェルトで作った思い出の針山と、最近娘にもらった貯金箱です。顔にある斜めの縫い目がポイントで、このひょうたん継ぎがブラックジャックであることを証明しています、ということで、
うん、
はい、私たちは今手元に写真を見てますね、
ええ、
うん、ひょうたん継ぎの画像
の、針を刺す
針山
道具です ね、
うん、赤いフェルトで作ってますね。
ちょっと白黒でこう見た感じはちょっと、なんかエヴァの使徒にも見えますね、なんかね、
あ、
第何使徒か忘れましたけど、
確かになんかこう呪われた感じが、
あの首がくるくる回る使徒いました ね、
ええ、サキエル、
サキエルだっけ、映画版、また怪しいこと、
はいはい、
曖昧な記憶で、
ね、曖昧な記憶やめときましょうかね、なんとかエルですよ
ねいや、それかなり限定してますよ、それでそれは危ないですよ、まあ、天使の名前、
天使の名前でございますね、はい、
ひょうたん継ぎはかけます、うん、かけます、空で
ドクロを書いて、
いや違うはずですよ、です、僕かけますよ、こう今Qシートに書いてますけど、こうですよ、ほら、でこうですよ、でこうですよ、
お、すごい、
ひょうたん継ぎ練習しましたもん、ひょうたん継ぎ、
へ、
手塚さん好きだったから、
なんかふとした時に現れますからね、このひょうたん継ぎはね、
楽しみでね、ひょうたん継ぎが現れるのがね、うん、
楽しみ
だったの、ひょうたん継ぎ、
楽しみだった、
僕もひょうたん継ぎファンだったんですよ。
ファンいるんだ、ひょうたん継ぎのファン、
はい、もしもし伝言でゴンスっていう人も現れるんですけど、 あの人よりもひょうたん継ぎの方が好きでした。
はい、ファンがいるんですね、ひょうたん継ぎにはね、
確かこう息子さん誠さんがお書きになった落書きからできたキャラクターでしょ、確か、
あら、手塚誠さんが、
はい、
あ、そうなんですか、
確か怪しい情報ばっかりだこの番組うろ覚えばっかりだぞ、
気が怪しくなってきたので、このあたりでコマーシャルゾーンに
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何、
聞かせられないラジオ、
聞かせられない
ラジオ、
聞かせられないラジオ、
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 聞かせられない、
聞かせられない
ラジオ、
聞かせ
ラジオ、
のどうでもいいよ。この世に姫は私一人でいい。お姫様なんかより地中の虫たちがうぞうぞざわざわ這い出てくる啓実の方がみんなもよっぽど楽しみだよね。虫たちを応援するロマンチックな曲をお送りしちゃう。キカラジ団のバラード。
ゆらりゆらゆらゆらゆらら、あたしの歩く
数々の修正をしてまいりましょう。今音楽が流れてる間に我々はインターネットを駆使しましてさまざまな確認作業を行いました。
情けない。
どこから行きましょうか。ことごとく私が言ったのが違ってましたね。まずひょうたん継ぎから行きますか。
ひょうたん継ぎから、
ひょうたん継ぎに関しまして、私は先ほど息子さんの落書きが元ではなかったかという曖昧な記憶を語りましたが、今調べたところによりますと、どうも手塚治虫さんの妹さんがお書きになった、落書きがベースであるということは、
こ
落書きしか合ってませんでした。それから補足情報でございますが、私手元にですね、はい、ブラックジャックの大解剖という本を持っておりますが、お迎えでゴンスのあのキャラクターの名前はスパイダーというそうです。鼻がこう長いキャラクターですかね。スパイダーというのが正解でございました。はははは
それは正しい情報ですね。
これ正しい情報だと思います。この、 あのムック本ですから、さすがにこれ、はい、あの手塚プロダクションも監修しているので、はいはい、間違いないと思います。
よかった、
それから、人間万事採用が日の上馬、すでにもうこの読みの段階で違ってたそうですね。
あ、いえ、ですね、
正しくはってことですか。
もともとの言葉としては人間万事採用が馬という言葉があって、それをパロディーにして人間万事採用が日の絵馬という作品が生まれたわけです。だからあの人間万事採用が日の絵馬で、これは読み方は合ってるんですが、作者がね、もともとの小説は青島幸男さん
私先ほど向田邦子さんと言ってしまいましたね。
これはあの脚本家が向田邦子さんですかねって私が言ったんですけれども、原作は 違うよなとは思ってたんですよ、ええ、でもまあテレビドラマの脚本は向田さんだったのかなと思ったらそれも
全然、
違いましたね、違いました
少なくとも向田邦子さんではない、はい、ということはもう、ええ、間違いないようでございます、はい、
寺内小春さんのようですね
TBS のドラマの場合ですね、
まあ、何でもね、きちんとこう調べて裏を取った上でやはり我々放送人たるもの喋りたいと思います
この番組ほらアドリブで自分の記憶の中で本当にフリートークで喋ってるじゃないですか、ね、
はい、
危ういよね、
ものすごく危ういですね、
危
うかったですね、
危うかったですね、
まあ
そういう意味でもねやっぱりね、翌週の放送はちゃんと聞き逃しちゃいけませんね、そこで修正があるかもしれないから、
そう
どんな番組よ、
はい、私もこれまで何度か次の週にオープニングで修正をさせていただいたことがございますけれども、
はい、いやいやいやいや
いやいやいや
本当に申し訳なかった、妹さんか、手塚治虫さんの
妹さんの方です、
うん、失礼しました、
じゃあ次です、
はい、
もうちょっと時間ありますね、ラジオネームバカイトさん、
はい、
どうもこんにちは、
こんにちは、
久々の投稿です、最初の投稿は関係ないメッセージでどうもすいませんでした、しかし今回どうしても知ってもらいたい作品があるんです、
はい、
多分ジョジョの奇妙な冒険にハマっていたら気に入ると思います、作品名はペルソナ4です、原作はゲームでプレステ2で登場して以来コミック化とかフィギュア化もしていて最近ではプレステ3でも出ています、でも特にアニメは面白くてかなりハマると思います、ぜひチェックしてみてくださ い、 という、ね、ゲームが原作になっていてその後マルチメディア展開しているものの一つですね、だからそのペルソナシリーズは私もあんまり触れたことがないんですけれども、1、2、3、4でなんか結構バラバラにこう触れても大丈夫みたいですね、絵がすごく綺麗だもんね、ペルソナ3とか4とかね、キャラクターデザインがすごく魅力的です、アニメのね、
はい、今度チェックしてみます、
はい、ありがとうございます、さて来週がですね、
はい、
ブラックジャック特集をまたまた考えているわけなのでございますが、
199回目でねブラックジャックをやったんですよね、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、はい、だけどもう1回ではとても足りないということで、
はい、
来週ブラックジャックに取り組むんですが、
うん、
ブラックジャックについてもたくさんのメッセージを頂戴しておりますので、
はい、
一通だけ、ラジオネーム戸田克幸さん、
はい、
ラジオネームというかネームですね、
はい
はい、
作家名でございますね、
漫画家の戸田さんから、
はい、
小学校5年生の時引っ越し当日お腹を激痛に襲われました、
はい、
ちょうどブラックジャックにハマっていた時でドハマっていた時で、
はい、
引っ越しのお手伝いに来ていた親戚の車で病院に運ばれながら、この腹痛は尋常じゃない、間違いなく手術されるとビビりまくっていました、診断の結果急性盲腸炎で手術されました、やっぱりねっていうね、
あー、もうブラックジャックってアッペっていう言葉を覚えましたね、虫垂炎、
はあ、確かに、
そして同時に親御さんには3000万円の治療費いかなかったですかね、
盲腸の手術はね割と
大丈夫かな、
ね、難しくないと思います、お別れの時間となりました来週はブラックジャック特集、しかも OVA 特集です、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした、それでは皆様また来週。